じゃあ B サイド第3回目やりますか。
3回目。
は
お、ちゃんと数えてる
い。台本もないけど。
台本ないけど。
もういい加減そのネタいいですね。すごいかね。いやー、今週ね、でも今日、あれですよね、松尾さん若干、お尻が詰まってるから、きっ
なん
ち
です
り
よ。
45分ぐらいで仕上げないといけないっていう話
いや、
です。
僕もね、一応、社会人なんで、
そうですよ
いろいろ、会社に行ったりすることもあるんですよ。
ね。本当に
本当に。おまけに昨日とかね、座席替えとかあって、じゃあった、一昨日か。席替えとかあって、5メートルほど移動した。
それ意味あるんですか？
会社が別のところを吸収して、うちの部署がでかくなったんで、弾き飛ばされるように。ちょっと離れたところに行ったと。
いいな、個室とかないんです
あるわけないじゃないですか、日
か？
本の会
夢の個室ですけどね。
社。でも会社行かなければ個室ですよ。
確かに。やっぱりワークフロムホーム。
WFH。
はい。いや、てか、そんなね、雑談をしてるほど今日は余裕がないです
たくさんあるんですか？台本もないのに。
よ。いや、台本はないけどネタがある。今週GDC が起きてまして。で、もう GDC ってゲームデベロッパーカンファレンスっていう、まあ、毎、
そうか、それでか。
そう。
いろいろデスタの VR 関係が。
そうです、そうです。一応年に一度のサンフランシスコで開催される、最大のゲーム開発者イベントで、まあ、Apple 好きの人とかで分かりやすく言えば WWDC、Google 好きの人に分かりやすく言えば Google I/O の、まあ、ゲームデベロッパー版ですけど、
そうそう。さらに、
はい。
今、バルセロナで、モバイルコングレス
そうそうそうそうそう。
あっちとダブってて、
そう
今、
なん
ニ
で
ュースがもうワンシャか、ワシャワシャしてて、
す。
大変
そう。
なんです。
大変なことになってるんですよね。で、そう、GDC はしかも規模、まあ、あっちの多分、バルセロナの方もでかいけど、GDC も WWDC とか Google I/O に比べたら、何十倍は言い過ぎだけど、少なくとも何倍もでかいんで。
南北の両方使ってるんですか？あれ。
そうそうそう、あれ、南北ウエストって、モスコーンセンターってサンフランシスコにあるコンベンションセンター、WWDC とか Google I/O は一番ちっちゃいウエストしか使わないんですけど、なんかそれの、なんか5倍くらいありますよね、敷地面積。ウエストとサウスは。ノースとサウスは。それを全部使ってます。だから入場者どのくらいなんでしょうね。WWDC とかが5000人くらいでもう会場、ウエスト会場いっぱいだから、多分数万人来てるんだと思うんです。
そんな従事してるんだ、ゲーム業界。すごいっすね。
まあゲームデベロッパーやっぱり濃いですよ。いやー、で、ね、まあ実は僕、でもそう言いながら GDC ってまともに行ったことがなくて。
まあ、本当に
そう、いつも
近いのに。
近いし、まあなんかいろいろな意味で近いけどなんか、いつも機会がなくて。今年っ
いや、
ていうか、
今回もう行かない感じ。
いや、今回ようやくなんかオフィスでなんか、チケットを少し、用意できたので、今日はね、1時間だけ行ってきました。
社内ダフやから
あ
行くわけ。
れ、それをあんまり言っていいのか微妙ですけどね。融通する系は。最近うるさいところはうるさいですよね、イベントとか。だけど。
じゃあ GDC 関係で日本から結構ジャーナリスト関係が。
そう、いや、ジャーナリストもデベロッパーも大量に来ているみたいで、
じゃあ
まあ、
知人大量会いまくりみたいな。
そうですね、なんか、そうなんですよね。そう、みんな、普段は全然来てくれないのに、なんか、ある時期に集団で来るから、辛いですよね。そういう意味では。そうそう。そんでね、何せね、なんですよ。今は、後藤博茂さんが来てるっていうことで、
イングレス三部作の。
そうそうそう、今絶賛話題中、一部で話題沸騰のイングレスネタですよ。で、後藤さんは一週間くらい前から前乗りしてきてたんですよね。 でね、もうね、昨日ご飯食べに行ったんですけど、
おお、
もうね、いろいろすごい。てかもうその、先週から、後藤さんがサンフランシスコに上陸してからずっと、なんか Facebook メッセンジャーとかで西川善治さんとか、なんかそこら辺のちょっとこう、グループで、グループチャットでずっと盛り上がってて、で、あの、イングレス、あの記事で僕もイングレス再開したんですよ。その話しましたっけ、イングレス再開。
うん。
そうそう。
ここではしてないんじゃない
か。あ、そっか。そう、イングレス再開して、レベル2ぐらいで止まってて、一回チラッと本当に触りだけあの、一番最初出た直後やったんだけど、その後あの、日本の、あの、ブームにも乗り切れず、あんまり、ほら、僕らも、あの、バックスペースの本編とかでも、いつも三人とも、レギュラー三人ともちょっと興味ありませんみたいな感じだったじゃないですか。だけど、僕はついにイングレス戦線に復帰しまして、今ね、一日一レベル上げるぐらいの勢いで、今僕レベル6ですよ。
ああ、いきなり。
はい。
そっちの方に。
はい。この前、土曜日の日は5時間ぐらい歩いて、で、今日朝、あの、いつもだいたい9時過ぎぐらいに会社に行くんですよ。で、まあバスとかで30分ぐらいなんですけど、あの、今日はもう8時に家を出て歩いて、でも歩いて会社まで行こうと思って。
で、何キロぐらいあるんですか？
何キロかわかんないけど、まあ、普通に歩いたら1時間かかんないぐらいだと思うんですけど、で、8時に出て、会社に着いたのが11時だったっていう。
え？ 3 時間？
そうそうそう。もう、これやばいと思った。
あれ、イングレスってそんな時間かかるんですか？
いやいや、だ結局、途中でポータルハックしてたら、どんどん寄り道しちゃって、
ああ。
で、ちょっとこっちのもこっちのもとかって言って、どんどんこう迂回していろんな通路を走り出すんですよ。歩き出すんです。したらもうね、どこまでもね、会社遠い。
それを脇道逸れてるから
し。まあそうなんですけど、でもうそれざるを得ないっていうか、あのね、いやこれ、あの、みんな、後藤さんも10キロ痩せたって言ってて、痩せるわと思いましたね。まあね、でも、その、まあ、もうこれ、イングレスだけ語ってても、ほんと、話止まんないんですけど、まあ、後藤さんの記事めちゃくちゃ長いじゃないですか。
展開がすごい。
そう。ていうかね、みんな上が来て、この長さで下が来ると思ったら中が来たっていうところでね、そもそも腰を抜かしてるのに、すごい速さで更新されてるじゃないですか。
え、しかも、あの、場所がね、どんどん、
そう、世界を股にかけてる。
そう。でね。ゲすごいですよね。
ゲすごいんですよ。そのゲの話
は。よく捕まらなかったな。
あ、中国で？
そう。
ゲの話先にしちゃうと、それでゲを昨日、後藤さんと善治さんとご飯を食べてた時に、あの、ミアンが、あの、リビルト FM の宮川先生がですね、なんか突然 Facebook メッセンジャーで、なんか、共通の知人、かっこ変な人、この人も変な人ですみたいな、あの、ゲで、後藤さんが書いた文章をコピペしてきて、これ受けるみたいなことメッセージしてきたんですよ。で、僕まだその時ゲが公開されてるの知らなかったから、おーと思って、これ誰のこと言ってんだろうね、みたいなことをマジレス知ってたら、いや、俺の知ってる限りお前しかいないと思うんだけど、みたいなこと言われて、いやいやいや、そんなことないでしょって。一生懸命そこでなんかやり取りをしてて。これ、なんかネタじゃなくて結構本気の話で。てか僕は少なくとも本気だったんですけど。で、隣に後藤さんいたから、ちょっとなんか意を決して、なんか今、ゲが公開されて、変な共通の知人みたいなくだりがあるのが話題になってるんですけど、これって僕のことじゃないですよねって聞いてみたら、いや、お前以外誰がいるんだみたいなこと言われミアンとほぼ同時に、お前以外誰がいるんだって突っ込まれて、その次の一言もなんか、ほぼ同時に、自分で認識してないのかっていうね、ダブル突っ込みを受けて。
やばい、そこ読み直さないとダメ
じゃん。ああ、そうそうそう、読んでください。あの、 後藤さんの記事に登場したこと自体は非常に光栄なんですけど、あのね、あの界隈の人に変な人って言われる筋合いはないだろうって一応僕の中では思ってるんですよ。
嫌いだ。そう。
あれがね、ちょっと衝撃的だった。いや、僕もね、ちょっと変わった人だなって自分のことは認識してるんですけど、後藤さんの記事かなり変な人みたいに書いてますね。
これか。ナイアンティクラブの日本人スタッフの川島さんとしばらく話をして、現地在住のエンジニア、共通の知人。これも相当変な人物。
そうそうそう。相当っていうところに昔引っかかってるんです。
うん、なるほど。これがそうだったの、
う
ん。
そう。それがね、もう昨日、僕の中ではもうそれが一番の衝撃というか、もう、ショックでしたね。なんでしょうね、これ。
変な人に変な人呼ばわりされるのやっぱりショックですね。
そう。てか、そうなんですよ。もう、おっしゃる通りなんですよ。
しかも、その変だっていうことを、さらに他の変な人から、言及されてしまったっていうところ、
ね。そうそうそう。当事者、その、登場人物全員変な人なんですよ。
うん。
だから、その中でのどんぐりの背比べだから、はたから見たら、もうどうでもいい話かもしれないんですけど、僕の中ではその中で一番まともじゃないかって思っていたので
。まともだとは思われてなかった。
うん。後藤さんが、
ですね、仲間で。
後藤さんが意外と強い感じで認識してないのかよって突っ込んできた時にちょっとショックでしたけど。そんなね、そんな後藤さんだからご飯食べに行っても、もうまずご飯食べに行く場所どこがいいですかって聞いても、レジスタンスが多いところがいいですとか。すごいんですよ。ポータルがあるところがいいとか。で、まあ、結果的に、ちょっとこう、レジスタンスじゃなくてグリーン勢のポータルがあるレストランに行ったんですけど、したらまずレストランで速攻何度もハックできるアイテムをそこに装着して、普通、イングレスってハックするとしばらくハックできなくなって、でしかもなんか何回かやると、次のハックするまでにだいぶ時間が空くんですよ。だけど、なんかその特殊なアイテムを使うと連続して十何回とかハックできるようになる。で、それをまず、店に入る前にまずそれを装着して、で、店にいる間はずっとそこで5分おきにハックを続けるみたいな。で、もう補給補給って感じ。はい。なんせ後藤さんレストランにいる間に一度もイングレスが止まることはなかった。
飯は食ってた？
飯も食ってましたけど、ネクサス4が常にイングレスを動いてて、で、バイオプロ11だったかな、バイオの一番軽量のノート PC あるじゃん。あれがほとんどネクサス4の充電器とかしてました。これバイオ充電器じゃないですかって言ったらそうなんだよって言ってました。すごい。
そんな変な人に変な人呼ばれる。
そうそうそう。
すごい。
そう。光栄ですよ、本当に。いや、でもね、イングレスすごいわ。なんか、結構、このツンデレ感と、確かに後藤さんの記事に書かれてるように、レベルが上がるごとに、てかすごい奥があるんですよ、思ったより。で、やっぱやれることが最初って単なるお使いゲーじゃないですか。なんかひたすらポータルをハックする、ハックするみたいな。で、まあすぐ飽きちゃう。人は大体飽きちゃうんだけど。なんかね、確かにレベルが上がってきて、敵のポータルを破壊できるようになってきたりすると、かなりほんと戦争なんですよ。でね、もう、本気なんですよ、みんな。
あ、なんかサバゲーみたいな感じなん
だ。そうそうそう、それに近いかもしれない。で、なんか、これもまた後藤さんネタなんです。後藤さん、その一週間ぐらい前に前乗りしてた時に、モスコンセンターのあたりを、なんか、全部占拠してたんですよ。
あの辺って一番きつそうじゃないですか。
でも後藤さん曰く、サンフランシスコはぬるいとか言ってて。なんか、サンフランシスコは、すごいレベルの高い、なんかレベル16とかいう、なんかマックスだと思うんですけど、レベルが本当に10以上、2桁いってる人たちはすごいんだけど、 なんか、そういう人たちは確かにいるらしいんですよ。ただ、絶対的ななんか、エージェントの層が少ないらしくて。だからなんか層が薄いみたいなことを言ってて、戦えるみたいな。これ全然東京より楽だとか言って。で、モスコンセンターの周りを、なんか僕普通に会社帰りに、イングレス軽く見てたら、なんか、そこら中後藤さん後藤さんって。お、後藤さん来てたとか思って。てか、それで気づいたんですよ。大体、そうそうそう。大体その、なんかわざわざ今回、市内のホテルが高いから、なんか空港の近くに泊まっているらしいんですけど、で市内の、駐車場を、わざわざ違う場所を毎日選んで、まんべんなくその会場に行く途中の道で、占領できるようにみたいな。
行動指針が全部イングレス。
そうそうそう。100% イングレス中心生活。
これ何がすごいって、家族を巻き込んでるっていうところです
よ。そう、奥さんを巻き込んだのは本当に最大の、あれで成功ですよねっていう話を昨日もしてたら、もうその通りだとは言ってました。でね、なんかそれで、サンフランシスコぬるいって言ってたんですけど、なんかどうも、その昨日一昨日あたりでその GDC に参加する人たちが世界中から集まってきたじゃないです
か。なんかもう読めた気が
する。そうそうそう。そしたら、なんか世界中からすごいレジスタンスのエージェントがやってきたらしくて、なんかもう突然モスコンセンターが激戦区になっていて、で、なんか一日に何回も、青と緑が入れ替わるみたいな状況になっていて。なんか後藤さんもそれに参戦しているっぽい。
紫外線になってる。
そうそうそう。なんか取材できてるんだろうかって心配になりますよね。
一応言い訳が書いてあったじゃないですか。なんか。
書いてありましたっけ？
どっから借りてるマシンなんだけど、
うん。
を使ってるんだけど、それを使ってイングレスやってるから、これはレビューとしていいんだよ。
ああ、なんか AMD じゃなくて、書いてありましたね。
これも前ですか？
なんか一番最後のやつに書いてある。なんせこの記事が、NVIDIA の、あ、違うの。記事長すぎですよね。なんかこの、僕だけじゃなくて、なんか、この話題になったんだけど、この記事を開いた時のスクロールバーのサイズで読むのが萎えるっていう。話をしてて。これはね、なんかもう電子書籍かなんかにするか、もうメールマガジンとかにした方がいいんじゃないですかって僕も一応提案しといたんですけど。
逆にね、これから始めようという人が見たら、聞くんじゃない、うん、
まあね、それはわかる気がします。
これはやっちゃいかん世界だと思
う。いやー、ほんとすごいっす
よ。いや、いくら痩せますよって言われても、うん、この世界に入っていけると、とても思えない。
そうですね。ただ、そこまで行かなくても結構遊べるっていうところはあるけど。
ほら、あんまりそういうライトなところの人って、こういうの紹介しないじゃん。
うん。
すげえヘビにハマってる人か、うん、普通のトイレ一杯ですとか。
うん。まあね。そう。
まあ、奥深い世界を見せていただいたっていう感じですね。
で、確かに、でもそれは本当におっしゃる通りで、結構その段階があるんですよね。その本当にレベルが1上がるごとにいろいろゲーム性が変わってくるっていうところはすごい今面白いんですけど、このね、そもそも、この記事の上にも書いてあるんですけど、ここで、後藤さんをそもそもイングレスに巻き込んだのは、この上のところで、イングレスをそもそもイングレスをやろうと思ったきっかけは、長年の友人が、米国グーグルに勤めていて、どっぷりイングレスにハマっていたからだ。その友人は、セガ、マイクロソフト、アップル、グーグルとゲームプラットフォーム畑を渡り歩いてきた強者。彼がハマっているのを見て、急にイングレスに興味が湧いた。書いてあって。
はい。
この、つわものも、昨日一緒にご飯食べてたんですけど、まあ、名前言ってもいいと思うんですけど、そう、それで、最近どうですかって言ったら、むしろ、僕はもうイングレスはなんかちょっと、 だいぶ距離を置きましたみたいなこと言っていて、なんでかっていうと、逆にランニングとか普通に走ることの方にハマっていて、毎日5キロ走ってます。だから健康にはなってて、もうなんか僕も久々にお会いしたら、なんかアスリートのようなもう締まった感じになっていて、
もういろいろこう生活パターンを変えるきっかけになる
っていう、そっちの方が成功例なんじゃないかなとはちょっと思いましたけど、
その意味ではアンドロイドウェアとかよりも全然成功してるかもしれない。
ああ、そうですね。
人々を健康にするっていう観点から言うと、
なんかこのレベルがね、8でだいたい一区切りつくんですよ、ゲーム的には。レベル8以上って上がるんだけど、何かそのシステム的な変化はないらしくて、強くなるとかは。で、だいたいその、この、そもそも後藤さんに勧めた白老さんなんですけど、白老さんは、ツイッターで、アットハクって書いてる、アカウントの白老さんは、レベル8で一区切りついた。で、僕もなんとなく自分がこのまま続いても、レベル8で、なんか一息つく気がする。もしこのまま続いても。まあ、そこまでいかない可能性もあるけど。で、後藤さんとかはもうその先に行っちゃうと、もう本当に現地のコミュニティとかに入って、本当にこう、ソーシャルで戦ってるんです。リアルソーシャル。
ああ。
で、もういろんなエージェントと集合して、あるポータルを落とすとか、いろいろそういう、
社会的スキルが必要になってくる。
そうですね。社会的スキルというか、リアル行動が必要になってくるから、まあそういう意味では、普通に会社に勤めているとちょっと難しいかも。だフリーランス的な人たちの方が強いかも。っていうね。恐ろしい。ほんとみんなおかしいですよ。怖
い。いやいや、あんたもおかしい。
いやいやいや、
っていうふうに言われたわけですね。
そう。ただね、本当歩くのはいいことなので、これを機に、ちょっとね、もうちょっと、運動したいなと思います。
いいっすよね、米国は。花粉がなくて。
いやいや、ありますよ、サンフランシスコも花粉症。
本当に？
はい。なんか結構、それこそ、花粉で困ってる人はいますよ。
あ、ヘイフィーバーでした。
うん、あります、ね。だから、僕は僕も今年、ついに来るかなと思ったけど、一応まだ今のところセーフみたいです。動き回ってはいます。それがもう今週は、でかいネタだったけど、あと、もう一個、ネタ的には、僕がブログに書いた、556三強、最強説が、若干盛り上がってくれて喜んでるんですけど。俺ね、これもうちょっと B サイドで語ろうと思ったけど、またなんか全部語りきれない気もするけど。いや、今はね、iPhone 5S 3代目を真剣に悩んでます。
なぜっていうところですよね。でも、ブログ読めばわかるのか。
iPhone 5S 2代はやっぱりすごい本当にいいです。で、実は、ちょっとこれを書いたときは、556、ちょっとね、いろいろ悩んだんだけど、この僕の言ってる556って5S6 なんですよ、ネクサス6。ちょっとスクリーンサイズっぽく見えちゃうから、5インチ、5インチ、6インチって見えちゃうと。
ああ、そういう意味なのか。
うん。またちょっと変わってきちゃうんですけど。でもね、なんか、ちょっと今、そういう意味では僕的なニュアンスでいくと554になりかかる。5S、ネクサス4になっている。
え、ネクサス4でもう良くなってる。
というか、ネクサス4の方がやっぱり小回りがいいっていう、ネクサス4はやっぱよくできてるなと思って。後藤さんも
ネクサス。だいぶ前のやつです
ね。そうそうそう。で、なんか、それはやっぱりもうイングレス用なんです。なんかね、ネクサス4がね、イングレス最強端末な気がするんです。だから、イングレス用にもう、4は常にイングレス立ち上げてて、で、5S を左手と右手に持つみたいな 感じですけど。いや
それがよくわかんないんだけど、
はい、
なんで両手に持つ必要が。
だってなんか左手で、ツイート見てて、右手で、Facebook メッセンジャーしてみたいなしたいじゃない。
したいじゃないですかって言われても、それ変ですよ。
いやいやいや。だって普通
の。普通の変な人だって言われる。
いやいやいや。だってほら、普通にの人はみんなそこでアプリダブルタップとかして切り替えるわけでしょ。それなんかめんどくさくないですか、行ったり来たり行ったり来たり。効率悪いですよ。アルトタブで切り替えるのだよりも、左と右で打ってたら、もうキーボードすら持ち帰る必要もないから、もうすごい、ほんとマルチタスクですよ。PC よりも便利ですよ。アルトタブすら押してないで、操作切り替えれるから。とか、
うん、
なんか普通にウェブサイト見てて、例えば英語のウェブサイト見てて単語わかんなかったら右の iPhone で調べるとかもできるし、何せ、例えばじゃあ Amazon で買い物したいとかって言った時に、Amazon で買い物調べる時も、左で Amazon のサイト見て、右でその商品のまた別のページ見てって、見比べられるじゃない。
ということは、そのアプリでほぼ完結してるっていうことですか、それぞれ使って。
うん、まあそうですね。
麻酔先生の方読んでたら、
はい、
フリップボードのことについて言及してて、
うん、
人間、GUI の操作で、
うん、
人の記憶、人に記憶させることを前提としているものは、なんか筋が悪いよ。
うん。
書かれてて、
うん、
で、それで、クリップボードとかって、一旦コピーした後、うん、それが何だったのか、何を保持しているのか分かんなくなるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、それがさらに、二台持ちだと、片方にクリップしたものを別のところでまた使うっていうのができなくなることないですか？
なんかそこに対してあんまり不便を、そもそも、例えばそのアプリ間でデータを共有したいときにコピーペーストするんだけど、本当にコピペしたいわけじゃなくて、単に自分の知識としてデータを渡したいだけだったら、もう左と右で持ってれば、別に。
そこで入力しちゃえばいい。
そうそう、しちゃえばいいし、あとは、一つ重要なのは、本当は iCloud とかにしても、Google のもそうなんですけど、やっぱりクラウド系の共有がすごいできるようになってきたから、例えば片方で写真撮って、どっちで写真撮ってもフリッカーに同時で上がってくれるとか。
ああ、なるほどね。
そう、そういう意味ではやっぱり使い勝手はいいんですよ。で、ATOC 例えば使ってたら、ATOC で単語辞書登録したものも今日シンクしてくれるとか。ちょっとこれまだ完璧じゃないからもうちょっと不満はあるんですけど。でも、そのクラウドの動機ってやつがすごい、やっぱり有効に動いているので。
あ、クラウドがクリップボードになってる。
そうそうそうそう。あとそれこそ、プッシュビュレットとか使えば、デバイス間で URL 飛ばすんだってできるし。あんまり僕はその使い方してないですけどね、今のところ。
そっか。マルチデバイス同時使いっていうのは、結局そういう環境が整ったから、
そうそうそう、そこを、
現実界になった
んだ。そうなんですよ。だから、クラウドを通して、ちゃんと左と右のディスプレイは、コンテキストを共存できる。
前はシンクボタンとか押さないと、
うん、
その明示的に同期しようとかしないと、同期しなかったじゃないですか。
うんうんうん、
今はそれほぼ考えなしでできるから、
そうそうそう、
しかもスピーディーにできるから、どっちで使ってても同じような感じ。
そうそうそう。で、僕は、そこで、まあ、本当に Firebase を同じ機種で揃えたことに対しては、さらにメリットがあるなと思ってて、まあ、ここはなんか結構異論があって、なんか別に、同じくらいのサイズの端末だったら両手で使えればいいんじゃないのっていう意見もあるんですけど。
僕はね、5S 使ってた時に、同時に 5C も持ってたんですよ。
はい。
とか同時に出たから、ソフトバンクで 5S で、
うん、
で au で 5C 買って、
うん、
で両方使ったんだけど、5S の方って指紋認証じゃないですか。
うん。
で 5C は違うから、
うん、
どうしても指紋認証ある方を使っちゃうんですよ。だから 5S はだんだん使わなくなっちゃったんだけど、そうそう、うん、両方とも 5S だと、両方とも同じように楽に、
そう。
解除できるし、ロック解除できるし。それはね、すごいわかる気がする。
そう。まずそこはすごい大前提で重要なポイントだ。で、かつ 5S の場合は本当にその片手で完全に操作できる。あとその片手持ちが、より必須になるわけじゃないですか。 1台で使うときよりも。だからやっぱり、ただ片手で使えるっていうよりも、このがっつりフォールドできるぐらいのサイズじゃないと、結構移動中に持ってるときとか、やっぱりこうフォールド感に不安があるとよく疲れるんです。で、5S って本当握り、なんかこう、なんていうんですか、角を押す、包み込むように握れるじゃない。だからそれで移動するときとかに持ち歩くときの心理的なコストも全然下がるし。でね、本当に、その、なんでしょう。例えばデュアルディスプレイを PC で使ったときに、もちろんデュアルディスプレイにすること自体で、生産率性はすごい上がるじゃないですか。シングルよりも。だから、それで、それ自身で、まあ生産性が上がるのは全然その通りなんですけど、例えば同じメーカーのディスプレイを2つ揃えたいとかあるじゃないですか。
はい。
で、それってやっぱりそれって、さらにちょっと心地よさが上がるじゃないですか。
うん。
だからそこに近いものだと思うんです。だから同じ4インチぐらいのスマホを両手で使えばいいじゃんっていうのを別に全然否定はしないんだけど、本当に同じ、さっき松尾さん言われたみたいにどっちも指紋で開けますとか、もうパフォーマンスも同じですとか、OS も全く同じですっていう環境を揃えると、やっぱり本当にその最後のちょっとした使い勝手の違いっていうのがなくなるから。
やっぱね、ストレスがたまらない最良の方法の一つだ
と。そうそうそう。でしょ？なんか、ちょっと Android と iOS で、もうどっちも使いこなしてても、やっぱり左の時はこれで、右の時はこれでっていう、もし脳に切り替えが必要だとしたら、それってちょっとしたコストの積み重ねになっちゃう。
で、ほら、僕らも、ドリキンってどっち側の腕で使ってるとかありました？今の二大体制になる前は、右手とか左手とか。
僕はね、なんか両手で使ってたんですよ。両手で抱える感じ。
あ、両方とも使って
る。はいはい。
左手と右手と、多分同じぐらい使ってるんですよ。
うん。
だから、そういう人多いんじゃないかなと思って、
うん。
天気操作も両方でできる人多いから、
うん。
だったらね、2台で両方持ってても別に、それで感じるストレスとかあんまりないんじゃない？
いやー、絶対快適だと思いますよ。松尾さんはとりあえずまず 5S もう1台買った方がいい。
いや、5S ね、子供にあげちゃったんだけど、
はい、
それ割られて今、使用に耐えない状態だった。
じゃあ、2台買うしかない。
でもね、5S 高いですよね、まだね。
いや、全然中古の価格が下がってないと心が本当の衝撃でした。それが一番のネックだ
と、うん。だからね、みんな使ってるんだと思う。
ていうか、需要があるんだと思います。6、2個っていうのも考えたんですけど、その最初の話に戻って、片手で持った時のホールド感がちょっとでも、ちょっと頼りないと、絶対に両手で使う時って余計に、その神経が分散されちゃうから、辛い気がするんですよね。
そう、あとはね、落とすことの怖さって、
うん。そうそうそう。だから、結局そこに繋がっちゃうじゃないですか。だからそう考えるとね、本当に 5S、まあ、あと2、3個買っといてもいいかもしんないな
。買い占めか。
本当に買い占めたい気分。今ちょうど、スペースグレーとゴールドなんで、シルバーは本当にあってもいいかなって感じなんです。だけど。
結局どのくらいの価格で手に入れたんです
か？僕は結局ちょっと Facebook で知り合いに譲ってもらっちゃったんで。
ああ。
結構いいお値段って、お得な感じで譲ってもらえたんで。まあ、それは本当にラッキーだったな。多分、市場は本当に16ギガでも300ドルとかしますよ、ね。全然困ることないですね。あと、カメラとかもいいですよ。普通にカメラとか撮ると、ほら、アプリまたやっぱ切り替えが多いじゃないですか。なんか今とか GDC とかあって、もう会場で、いろいろ写真撮りたい時とかも、もう片方のカメラは、iPhone はもうカメラずっと起動しといて、バンバンバンバン撮っといて。で、反対側のやつでなんか調べ物したりチャットしたり。切り替えるコストがないから。で、写真はどんどんフリッカーかなんかで共通しちゃえば。まあ、iPhoto とかでもいいと思います。それで、共有しちゃえば、反対側のやつで別にそこからツイートしようか何しようか問題ないじゃないですか。だから。あと、 ないですよ。バッテリーがね、同時に使っちゃってるから、2倍にはならないですけど、ただ 100% 常に同時使うわけじゃないから、
うん、
やっぱり 1.5 倍ぐらいはバッテリーがある感じにはなります。
そう。その時に右にいつも持つものとか、それは決まってるわけじゃない？
今はなんかどっちに左に、どっちの左を黒、右を白とかなんかこう、やった方がいいかなとか考えてるんですけど、あんまりそこまで厳密にやってない。あと本当はホームのアイコンとかも全部揃えた方がいいのかなと思ってるんですけど。
ああ。
なんかアイコンの揃えんの本当になんとか改善してほしいなっていうぐらいめんどくさいっすよね。うん、
ね、
うん。あれはいかんともしがたい。だから。でね、ちょっとだから、で僕ちょっと、思わせぶりにブログでも Nexus 6の使い勝手については、本当はこの最強説は556だから、Nexus 6も必須なんだよみたいな言い方を振っといた割に、若干稼働率が。
いや、逆にイングレスがなかったら、はい、555でもよかった。
ああ、まあ、いや、でもね、アンドロイドを1台持ってるっていうメリットは絶対あると思う。特に僕らみたいな人は、そういう新しいもん好きの人は。やっぱり iOS だけでできないこともあるから、なんかね。
やっぱりあれ、マルチタスクのスイッチングっていうのが相当でかいコストなんですよね。
そうですね。やっぱ重いですよね。
いくら簡単なやり方を使っても、そのアプリケーションを切り替える時間って相当かかるから。
そう。まあ、なんせ、この手法の場合は切り替えてないですから、しつこいですけど。
そう。
ここに追いつくのは相当なコストだと思う。
やっぱりほら、PC で使ってる時も、アプリケーション切り替えるのは、そのコマンドタブだったり、
はい、
ボルトタブだったり。で、あと2台体制っていう人もいるけど、うん、そのためにキーボードを切り替え機とか、
そうそうそう、
キーボードを2台、マウス2つ。
うん、
大変なんですよね。
だから、そう、そういう意味でフリック入力も偉大だなと思って。
あと、さらにフリック入力と、
うん、
あと、音声入力両方使うとかね。
ああ、確かに。そこまで言ったら。
片方は英語モードで、片方は日本語モード。
うん、どこまでいけるかな。
いや、広がります。
いや、結構ね、なんか、久々に自分の中では、こう、環境改善、でかい環境改善になったな。そうそう。これは、ちょっといいなと思って。ただそのメンタ、別に僕も今までスマホ何台も複数持ちとかは全然してきたし、まあそういうことしてる人はいっぱいいると思うんですけど、ほんとなんかポイントはちょっとしたこのメンタルの切り替えっていうか、なんか、複数持ってるっていうんじゃなくて、複数をうまく、同時にっていうか別に完全同時ではないんだけど、うまくタスクを振り分けて、同時に使うっていう、気持ちの問題はすごい大きいかなと。なんか、考え方一つでこんなに、いろいろ、環境が変わるのはすごいなっていうのを、なんか、増井さんの本で、インスピレーションされたって感じ。
あ、あれは、マスイさんの本読んだ後
読みながら、なんかいろいろ考えてて、なんか思い浮かんだって感じでは。
いや、あれね、一章ごとにこう、一エピソードを語りたいみたいな。
そうそう。ません？する。すごいっすよね。なんか、だから一応マスイさんに今ちょっと、ラブコールを送っていて、またぜひっていう話をしてるんですけど。
電脳カーボーイズ。
はい。
のニコ生って見ました？
あ、見てないです。
あれ、有料放送なんですけど、僕、今、それを見てるとこなんですけど。
はい。
増井さんゲストで、
清水
さん、新石丸さんと、
はい。
面白い話です。
おー、それ見たいな。じゃあ、はい。ただ、きっと僕のこの、増井さんの本を読んで、実践しているこの方法は、増井さんにとっては、正しい回答ではないと思いますけど。
いや、でも、ある意味正しいと思うけど、すごく。
なんか、
また、このコストを下げるっていう。
またそうじゃないんだよって怒られそうな気がする。そこだけが心配っていう感じです。
いや、俺は大丈夫だ。
本当ですか？トライしてみたいな。あと、その、フリック入力に関しても、フリック入力に関しては本当、増井さんの本を読んで、これもまたなんかメンタル的なものが多いんですけど、ちょっとこう、その、単漢字変換を意識するっていうか、変換する文節の、なんていうんですかね、切り替え方を変えたら、格段使いやすくなったな。多分僕らってブラインドタッチできちゃうから、下手な変換に頼るよりも全部打ち切っちゃって変換した方がいいぞっていうマインドがあるじゃないですか。
それはね、エイトックの呪縛だと思うんですよ。エイトックができるだけ長く入力してそれを一発変換。
はいはいはい。
下手じゃん。
はい。
その時の呪いみたいなのが、未だにかか
ってる。うんうんうん。で、それをできるだけ、助詞から始めるとか本当ダメで、まず単語で、単漢字で変換して、区切り方気をつけつつ、あと推測されたキーワードを、優先して選ぶみたいな仕方をすると、フリックしてるスピード自体はすごい遅くなってるんですけど、結果打つ文字が劇的に減るので、いいですよ。でね、その、推測に関しては僕もだから、Google 日本語入力とか、Android では Google 日本語入力の方が一番いいかなと思って使ってたんですけど、実は、A トックが一番推測入力、今はすごい、気がします。
その予測変換も、フリック入力も両方とも増井さんっていうのがすごいよね。
そうなんですよね。そして増井さんはそれに全く満足していないっていうところがさらにすごい。だから、結局増井さんしかいないんです。希望、そう、期待ができる人には。いやー、ちょっとぜひじゃあ、ちょっと全然、案の定、時間がなかったですけど、もうなんか50分ぐらい喋ってしまった気がするけど。
じゃあ、このくらいにしときますか、ね。
松尾さんが遅刻しちゃうといけないので。まあ、B サイドだからね、こんなぐらいで。
うん、十分喋ってる。
いやー、本当はなんか、iTunes のレビュー紹介とか、やりますって毎回言って、やりきれないから。やりたかったんですけど。まあちょっと。
ただ、
うん、
今、レビュー書いてもらう。次でいいか。
そうです。あとね、全然違う話でね、そう、後藤さんの話に最初に言おうと思って言忘れたから、それだけ付け加えておくと、西川善治さんとかなり後藤さんネタで盛り上がってて、善治さんがかなり悪乗りしてて、じゃあ B サイドに対抗して G サイドで後藤さんについて語るっていう定期シリーズをやってもいいよって言ってくれて本当かなと思ってね。
こんな語るところが。
いやー、善治さんのね、後藤さん、知りません？善治さんの後藤さんネタって。
知らん。
ね、もう相当ネタありますよ。昔ミキシーがあった頃に、まあ今もありますけど、ミスター G 日記みたいな感じで、ジェンジさんが後藤さんのことをミスター G と言いながら、出張中っていうか海外取材中どういう生活してるかとかいろいろ、なんかネタバレをしてて、それが一部の人に絶大な支持を受けてたんですよ。紐手張りに。だからね、もうすごいですよ。ちょっとそれも、期待したいです。ちょっとなんとか。
ちょっとアーカイブをなんとか見たい。
そう。ていうかなんとかその G サイドを実現したいなと一応僕は暗躍してるので。それもちょっと楽しみにしてほしいな。
アルファベットの勝ちたい。アナザーサイドオブバックスペット。
ただ最終的には月水金ってその週の7日以上は収録できないので。
ああ。
まあ。あとはもう、違う人たちにやってもらうから。
そうですね。アフィリエイトじゃない。
なんだろう。あるじゃないですか。
シンジケートして。
はい。ゲストじゃないや。いや、ゲストレポーター的な。
ゲストポッドキャスター。
はい。ポッドキャスト。ん？違うな。なんか寄稿して、ブログで言う寄稿してもらう的な。
あ、コントリビューティング。
はい。コントリビューター的な人に。聞く方も大変ですけどね。じゃあ、今日はそんなところにしておきましょうか。
はい、
はい。じゃあ、お仕事頑張ってください。
はい。ではでは。
じゃあ僕は寝ます。
おやすみなさい。